1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は僕たちが住むこの太陽系の中に月が新たに3つ発見された、そんなお話をしていきたいと思います。今回発見されたのは新たな月。太陽系の中の惑星は木星とか土星とか地球とか火星とかみんな月を持ってます。なんでこんなに月があるのか、そしてその月一体どうやってできているのか、このあたりに踏み込んだ研究発表されてましたので、こちら紹介していきたいと思います。どうぞ。2024年3月20日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1258話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに昨日は見えないけど確かに輝くオーロラ、そんなお話をねさせていただきました。見えないオーロラって何なんだろう、気になった方はぜひチャンネルフォローしながらそちらのエピソードも聞いていただけたら嬉しいです。あとは日々更新されるポッドキャストを追い切れないなっていう方はですね、日曜特集聞いていただけると1週間振り返りながらいろいろお話ししてますので、ぜひこちらチェックしてみてください。そうそうそう、昨日ね、昨日1257話オーロラの話出したじゃないですか。間違えた音源を1回上げてしまって3時間ぐらい放置しちゃったのかな。気づいた人いました？この3時間で聞いた人はマジラッキーですね。なんなら間違えたオープニング、あやべみたいな、やべまでは言ってないけど、なんか間違えて変なテンションで喋っちゃってるオープニングが一瞬挟まって終わってたんだと思うんですよ。だちょっとね、あっってなりながら差し替えたんで、数字見る限りだと全然こう数百人とかねだとは思うんですけど、ちょっとゾワッとしたそんな感じだったので、聞いた人いたらぜひ教えてください。そんな感じでじゃあ今日は行きましょうか本題に。今日の本題は、これ、日本が持っているスバル望遠鏡が最も暗い月を発見した。そんなお話していきたいと思います。これ、太陽系の中にある月の話って、一昨日もしたんですよね。1256話、地球の14倍もの水量を誇る土星の月タイタン。このお話をさせていただいたわけなんですけど、ここでみんな、あれみたいな、地球以外にも月あんのかいみたいな思った方いるんじゃないかなと思うんですね。でもここら辺は実は結構たくさんあるっていうのが答えになると思ってて、地球には地球の周りを回る月がありますよね。でこれ火星にもあるんですよ。火星にも月があって、でここに実は行こうとしている計画っていうのも日本のプロジェクトではあると。 MMX プロジェクトっていう、マーシャルムーンエクスプロレーションかなだった感じで、 MMX プロジェクトっていうのが、まあ、あると。でまあそんな感じで月たくさんあるんですよね。月っていうのは、まあ、正式名称で言うと衛星です。衛星っていうのは太陽の周りを回ってる地球とか火星とか金星とか、こういうのは全部惑星ですね。で惑星の周りを回っているのがこれ衛星ってことになります。でまあ太陽系の中にはそういう衛星がたくさんあるという中で、今回巨大な氷の惑星の周りを回る暗い月が発見されたっていう、そういうお話をさせていただきます。しかも3つも見つかってるっていうことで、で今回注目するのは天王星そして海王星です。 太陽系の惑星っていう定義の中で言うと一番端っこに分類されるものですね。水金地火木土天海、世代によってはその外側に冥王星とかがあったりするという中で、天王星の周りに惑星衛星が発見された、そして海王星の周りに衛星が2つ発見された、これによって新しく3つ見つかったっていうことですね。これ面白いですね。天王星も海王星も、まあ、太陽系のかなり外側に位置するそんな惑星になるわけなんですけど、この2つ、まあ、氷、巨大な氷惑星になってます。特に今回見つかっている海王星の周りを回ってる衛星っていうのが2つあって、1つまあすごく暗い、非常に暗いものっていうので2021年に日本が持っているスバル望遠鏡で初めて発見されたものになるんですけど、まあ、これが一つで、海王星の周りもう一つ、ちょっと明るい天体、大きさが直径23キロとか、なんか直径23キロって聞くとどうですか？僕は結構ちっちゃいなって感じたんですけど、でこれが発見されたと、2021年に発見されて、その後22年23年と追加で観測が行われて、ようやくこう天体として認識されるようになったっていうような状態ですね。で、そして天王星の周り。天王星の周りを回る惑星っていうのも今回新しく発見されて、です、これ、今回3つ追加されたことで、彼らが持っている月の個数っていうのが更新されました。1個じゃないんだって思った人いるかもしれませんが、もうまさにその通りで、だって土星とかって100個とか衛星持ってるんですよ。土星は輪っかを持ってる惑星ですね。あれ100個とか付き合って、なんかむしろ地球さん1個しか持ってないんですね、みたいな。まあそんな風な見方ができるぐらい、実は他の惑星ってたくさん月を持ってたりするし、火星も2つ持っているし、みたいな。で、そんな中で天王星のこの衛星の数っていうのは総数が28個になったと。そして海王星で見つかった衛星の数っていうのは16個になったと。そう、これ面白いなと思ったのはあれですね、このポッドキャストってお子さんと一緒に聞いてくれている親御さん多かったりするじゃないですか。来年の夏休みの自由研究とかでこれ面白いんじゃないかなって思ってたんですよね。太陽系の中に月ってどれぐらいあるんだろうっていうテーマ、これ調べるだけでいけるし、で未来の宇宙開発の話もできるしみたいな。だからこっから5年10年以内には月の衛星に向かって飛び立っていく、まあ5年ぐらいでいけるか、その JAXA の MMX プロジェクトっていうのもあるし、ね、でそれで火星の月に行くミッションがあるんだってみたいな導入から、じゃあ太陽系の中に月はいくつあるんだろうっていう見方をすると、なんか自由研究としてはかなり面白そうですよね。でじゃあなんで土星は100個衛星持ってるのかな、100個月持ってるのかなみたいな、木星も同じぐらい持ってたけど一体これはなんでっていうと、その2つの天体にある特徴があるからみたいなね、そんなところをまとめていくと、あ、よくまとめてるし着眼点面白いなってなるんじゃないかなと。だからそれ面白いなと思ったらぜひね、コメントいただいたら、それのサポートをできる音声とか作れたら面白いですね。で今回まあちょっと話それましたけど、新たに発見された3つの衛星、これは惑星からまあ比較的距離が遠いという場所を楕円の形で、楕円形の軌道でぐるぐる回ってる、そんな状態だったらしいんですね。で、これはどういう状態を指し示しているのかというと、天王星と海王星が彼らの幼少期に太陽を取り囲む塵の中からまあ形成されたっていうふうに考えられていて、つまり太陽と同じ成分、同じこう材料を使って作られてる状態ですね。 と思われていて、その直後にこれらの今回見つかったような衛星たちが惑星の重力によって周りをふわふわ浮いてたものが捕獲されたようなイメージ。そうすると今回のこの3つの衛星っていうのがこんな感じのこう暗く惑星から遠い場所をぐるぐる回っているような状態を作ってくれるんじゃないかなと思うので、まあこのあたりはですね、まあ、いわゆる研究の考察示唆になりますね。だここら辺がもしかしたら今後計算シミュレーション、いわゆるこうモデリングみたいなところから新しい知見とかが増えてくる可能性もあるので、ここは注目のポイントかなと思いますね。でこれ何が面白いかっていうところで言うと、木星、まあ、地球よりも外側ですね、木星、土星、天王星、海王星っていう太陽系のすべての巨大惑星っていうのは、まあ、その大きさだったり形成過程っていうのにあんまり関係がなく、外側の衛星の配置が似ていると。でしかもこれポイントなのは、天王星って木星たちがこう軌道面をぐるぐる見せてくれている一方で、天王星ってなんだろうな、北極が確かこっち向いてるような状態なんですよね。確か軸こっち向いてたはず、間違ってたらごめんなさい。でここちょっとあんま突っ込まないでね、アンチの人来るからこういうこと言うとね。で自転の軸が横倒しになってる、他の惑星に比べて倒れている、そんな天体ですら同じようなこう月の配置をしているっていうのが、まあ今回共通の性質として見えたのはかなり面白いポイントだということで、まあこれから新しい惑星を探していく、衛星を探していくっていう時にいい材料になるんじゃないかというのが今回研究の著者から発表されておりました。ということで太陽系の中にある月に関するお話今回させていただきましたので、気になる方はぜひですね、内容をもう一回チェックしてみていただいたりすればいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上にしていきたいと思います。今日祝日ですね。なんか水曜日休みだと会社員だとちょっとハッピーな気分になりますよね。まあ、僕は連載の締め切りに追われているので、今日はちょっと家族の用事を済ませたら連載をガンガン進めていく、そんなお休みになりそうです。皆さんはぜひごゆっくりお過ごしください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、 Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。